説教、神のタイミング、小宮山剛牧師。
本日の使徒言行録の聖書箇所では、一人のエチオピア人がイエス様を信じて洗礼を受ける、そういう出来事が書き記されています。エチオピアといいますと、1964年のこの前の東京オリンピックで、そのマラソンで優勝したアベベ選手を思い出すのは相当自分も古いなと思うわけでありますけれども、このエチオピアという国自体もですね、アフリカの国の中では大変古い国でありまして、3000年の歴史を持っています。旧約聖書にも登場します。それは列王記上の10章でありますけれども、ソロモン王時代ですね、イスラエルのソロモン王時代、シェバの女王がソロモンを訪ねてやってくるということが記されています。そのシェバ、前の聖書ではシバでありますけれども、それがこのエチオピアのことなんですね。それからこの私が子どもの頃はまだこのエチオピアという国は革命が起きる前でありまして、皇帝という人がいたんですね。当時の皇帝がハイレ・セラシア一世という名前まで覚えてるわけなんですが、なぜ覚えてるかというと、そのハイレ・セラシア一世というエチオピアの皇帝は、そのソロモン王とシェバの女王との子孫であると、こういうことを言っていたから覚えてるわけなんですね。そしてこのエチオピアという国についてさらに言うならば、4世紀には当時の皇帝王様がキリスト教を国教としたわけであります。ですから世界で最も古いキリスト教国といえばアルメニアでありますけれども、それに次いで古いぐらいの、世界最古のキリスト教国の一つであります。現在でもエチオピア正教会という教会が最も大きな宗教として存在しているわけであります。そんなことをこう思うわけでありますけれども、そのエチオピアがキリスト教国と早くからなる、それには今日の聖書箇所が関係しているんだろうか、それは何ともわからないんですが、私は神様によって用いられ関係していると、そんなふうにこう思うわけであります。さて聖書でありますけれども、ステファノが殉教いたしました。石で打ち殺されたわけですね。神を冒涜した罪、そのステファノの殉教によってユダヤ人からの迫害がエルサレムにおいて始まったわけでありますが、それによって多くの信徒が地方へと散らされていきました。でその出来事を神様はお持ちになって、逆にお持ちになって、ユダヤ人以外の外国人にもキリストイエス様の福音が述べ伝えられていくと、こういう出来事が続くわけであります。でそれもこの前も申し上げたわけですけれども、最初のキリスト教会というのはユダヤ人クリスチャンばかりでありました。でそうしますと、このなかなかこのユダヤ教、旧約聖書ですねを土台としたユダヤ教、ユダヤ人、その発想からなかなかこう離れられないですね。ユダヤ人という固定観念から離れられないというのは、旧約聖書をお読みになりますと、ユダヤ人が神から選ばれた民であるということがこう分かるわけです。で当時はさらにそのことが強調されて、ユダヤ人の他に救いはなしと言わんばかりのですね、このユダヤ人が神から選ばれた民であるという、このものすごいプライドの中でものを考えていたわけなんですね。でもちろんキリスト教会信徒たちは、キリスト信徒たちはイエス様の世界宣教命令ですね、世界の果てまで行って福音を述べ伝えようと、こういうお言葉を聞いていたわけですから、ユダヤ人だけが救われるんじゃないと、 イエス様によって世界に述べ伝えていって、世界の誰もが救われるんだなということは頭では分かっていたわけでありますけれども、一度そうやって育った染みついた固定観念から抜け出せないんですね。なかなか頭では分かっていても気持ちがついていけない、そういう状態であったと言えるわけです。私たちにもそんなことがあると思うんですね。長い間ものの考え方あるいは習慣、そういうものは身に染みついてしまいまして、なかなかその固定観念から抜け出せないということはあるんじゃないかと思います。また教会もひょっとしたらそういうことがあると思うんですね。もちろん守るべき教理はちゃんと守らなくちゃいけないんですけども、形は別に決まってないはずなんですね。しかしこの昔からこういうふうにしてきたなんつってですね、このなかなかこの改革が遅れて、そしてその結果世界に広まっていかない、そういう面がやっぱりこうあるんじゃないかと思うんですね。ですからこの最初の教会のクリスチャンたちはユダヤ人でありましたから、そのものすごいこの誇りプライド、神から選ばれた民、そういう固定観念から抜け出せないでいた。それに対して神様がこのステファノの殉教によって始まった迫害によって、強制的にって言いますか、せき立てるようにして世界へと向かわせるというのが今読んでいる一連の箇所であります。まずですね、この固定観念を神様が破壊される。第一はステファノが殉教したそのユダヤ最高法院におけるステファノの大弁論ですね。これによってキリスト信徒、イエス様をキリストと信じる者と、つまり教会とそれまでのユダヤ教、旧約聖書の上に成り立つと言われるユダヤ教と決定的に違う、たもとを分かれさせたといいますか、そういうことがまず起こるわけです。そして迫害が起きる、ユダヤ人からですね。その迫害を通して強制的に外へ出ていかせる、キリスト信徒世界に向かわせる。そして、さらにこの前回のところでありますけれども、ユダヤ人と敵対していたサマリア人に伝道させる、散らした結果ですね。そういうことが起こったわけです。で、そのサマリアに伝道したのはフィリポという人でありました。これはステファノと同じく伝道者の一人です。で、フィリポはですね、もともと海外在住のユダヤ人だったわけですね。つまりこの海外で外国の中で暮らすユダヤ人、それがユダヤに戻ってきていた、そういうユダヤ人ですから、もともユダヤで生まれ育ったユダヤ人に比べて、宗教上は何も変わらないんですが、多くの外国人と接している経験がある。ですからユダヤで生まれ育ったユダヤ人に比べると外国人に対するハードルがちょっと低かった、そういう人を神様はお持ちになったと言えるわけなんですね。そしてこのユダヤ人と非常に仲が悪かったそのサマリア人がイエス様を信じて続々と洗礼を受ける。慌てるようにしてですね、前回8章14節ですが、エルサレムの教会が人たちをサマリアに派遣する、後から教会が追っかけるような形になるわけですね。神様が先に行かれる、早く世界へ述べ伝えよ。で、教会の方がもう後からですね、神様ちょっと待ってくださいと言わんばかり後から追いかけていくと、こういう状況になっているわけです。そして今日はですね、さらにエチオピア人、アフリカ大陸の真ん中東寄りの方にあります、そのエチオピア、そのもう人種も宗教も全く違うエチオピア人に福音が述べ伝えられるという、さらに神様は先行かそうとされるわけなんですね。そういう箇所が今日の箇所であります。で、26節を読みますと、主の天使はフィリポに行ったとこう書いてありますね。主の天使、御使い、神様の御使いが告げる。それからですね、29節を見ると、すると霊がフィリポに、この霊、このなんかこのなんかマークが上下に霊という言葉についてますが、 前の聖書でこういうのは御霊って訳してたんですね。つまり聖霊のことです。聖霊がフィリポに今度は追いかけてあの場所と一緒に行けとこう言ったと。つまりこのここで言わん、そこで言わんとしていることは、フィリポがですね、自分の思いでエチオピア人に伝道しようとこうしたんじゃないってことです。主の天使、聖霊、いずれも神様がお使いしんだったわけですね。ですから神様がこの出来事を指したんだと、こういうことがここで強調されてるわけです。この出来事は神様がなさった。教会は、まあ、サマリア人もイエス様を信じてクリスチャンになったか、ようやくそのことを受け入れたかと思ったら、今度はさらに神様先行かれるわけです。もう人種も何も違うところに伝えます。まあ、そういう神様がこれなさいましたよということを言いたいわけなんですね。で、まあ、サマリア人はですね、まだ親戚みたいなもんです、ユダヤ人の、特にモーセ五章最初の5つの書物ですね、旧約、これ一緒ですから、まだ人種的にもユダヤ人の血がちょっと流れてるわけですから、親戚みたいなもん。でもエチオピア人はさっき言いました、もう全く未知のあれですね、人種も違う、国の宗教も違う、そこへ行かさせる。しかもフィリポを用いる。で、神様はですね、このだったら直接このエチオピア人に福音をお伝えになればいいんじゃないかなと思う人もいるかもしれませんが、こう読みますと、フィリポに主の天使が命じて行かせ、聖霊がフィリポに行かせって感じでしてるわけです。神様って方は一人芝居はなさらないんですね。信じる者と共に働かれるんです。つまり私たちが神様を信じるなら、私たちも神様によって用いられる、そういうことができるわけです。さて、サマリア伝道のフィリポにですね、まあ、26節に戻りますが、神様は天使を通して、ここを立って南に向かい、エルサレムからガザへ下る道に行けと言った、おっしゃったわけです。で、実はまあちょっと細かいことを申し上げるようなんですが、このここを立って南に向かいというこの南という言葉なんですが、まあ、確かにこう南という意味がギリシャ語にあるんですが、まあ、実はですね、この正午ですね、お昼、という意味が第一に来るわけなんですね。お昼という意味があるんです。そうすると、実はなぜエルサレムからガザへ下る道が寂しい道であると言ってるかがちょっと分かるわけです。というのは、ここ正午と、お昼ごろその道に行けと、この天使が言ったと、神様がですね、天使を通して。とすると、この辻褄が、それは、エルサレムからガザへ下る道、実際にこの山から下っていく道なんですが、そこはですね、普段は通行量が多い。ところが、その朝晩、朝夕、涼しい、まあ、日が傾いたときに人々は行き来するんだそうです。ところが、このお昼となると、やはりこの人通りが少ない。そういう場所。だから寂しい道と書いてある。まあ、こういうふうにこうつながるわけなんですね。で、実は私はまあそう考えた方がいいんじゃないかと思ってるわけなんですね。というのは、神様、お昼ごろその道に行けと、こうおっしゃった。そうすると、ちょうどですね、そこに、エチオピアの女王、カンダケの高官であるカンガンが、このカンガンが馬車に乗って通っていたと。まあ、ちょうどその時刻であったっていう。ことに結びつくからなんですね。で、神様はご存知なわけです。このエチオピア人の宦官がいつそこを通るか。だからフィリポにいつ正午頃そこを通るということを神様はご存知で、フィリポにそこ行けとこうおっしゃったと。こういうことになるわけですね。ちょうどその時ということになります。そしてさらに聖霊がですね、フィリポに、まあ、29節ですが、今度は、追いかけてあの馬車と一緒に行け、まあ、フィリップはその馬車に誰が乗ってるかも全くわからない、知らないわけです。でも主がそのようにおっしゃったから、まあ、言ったわけですね。 そうするとこの近づくと中から預言者イザヤの書、つまり旧約聖書のイザヤ書ですね、それをこう朗読している声が聞こえたと。これは皆さん、その箇所が32節33節に書かれているわけですが、イザヤ書53章7節8節の言葉だったんですね。それがちょうど、ちょうどと言いますのは、このイザヤ書53章というのは旧約聖書の中で最もよくキリストの、つまりメシアの受難を予言している箇所だからです。で、このことは十字架に書かれたイエス様のことがことだと置き換えないと理解できない箇所なんですね。ですからユダヤ人はここを大体あんまり読まないんだそうです。現代都合悪くなります。イエス様のことを言ってるとしか思えなくなってくるからです。で、ちょうどその箇所読んでた。これ神様のタイミングなんですよね。お昼頃そこへ通りかかるから、お昼頃そこへ行け。フィリップが行くと、なるほど、馬車があった。そして精霊がそこへ行けと言って、そうした中からちょうどイザヤ書のその箇所を読んでいた。まあ旧約聖書イザヤ書53章をお開きになると、言葉がちょっと違うんじゃないと思われると思うんですが、この宦官が読んでた、ですから旧約聖書イザヤ書はですね、ギリシャ語訳の旧約聖書を読んでいたということがこれで分かるわけです。私たちの旧約聖書は今このヘブライ語の旧約聖書を訳している、そういう違いがあるわけです。まあ同じ箇所ですね。ですから、このなんというグッドタイミングといいますか、まあ神様の時なんですよね。さらにこの宦官はですね、フィリッポの解説を、フィリッポを馬車に乗って解説してくれと言い、そしてフィリッポの解説を聞いてイエス様を信じるに至った。そして洗礼を受けたわけです。ちょうどこの時でなければならなかった。ちょうどこの時フィリッポ、この宦官のところに主は導かれたということを聖書は語ってるわけです。まさに神の時であります。神様、時は神様のものなんですね。で、私もですね、この本当に思い出すんですね、サラリーマンしていて、病気で体を壊して会社を辞めて郷里の静岡の田舎に戻った。もうすごい挫折感でブラブラしていた。で、街角をブラブラしていた時に、ちょうど夕方、何年ぶりかに幼なじみにばったり会ったわけですね。そうするとその幼なじみが神イエス様を信じるものとなっていたわけです。考えられもしないことでしたが、で、私はそのことがきっかけで導かれ、神様を信じるようになったんですね。再び教会に戻りました。で、あの時ですね、あの街頭であの彼に会わなかったら、私は本当に今キリストを信じるものとなっていただろうかって思うことがあるんですね。そう思うと、あの出会いはまさに今日のフィリポじゃないですけども、神様がちょうどその時会わせたということであったなと、改めてこう感謝をする次第であります。そしてですね、そういうことですね。こうして、ユダヤ人から始まったイエス様、キリストの福音が神様の強制的な力によって、早く行けと言わんばかりの神様の圧力によってサマリア人に述べ伝えられ、今日はエチオピア人に述べ伝えられた。しかもですね、もう少し言うならば、彼は宦官だったわけですね。この宦官というのは、まあ、古代の中国によくいたわけですけれども、何かっていうと、去勢された男子なんですよね。なんで去勢するかっていうと、これは王宮の女性たちに、なんていうんですか、手を出さないようにというかですね、 そういうことで虚勢される、その代わりこう重く用いられる、まあ、そういうシステムがあったわけなんですね。で彼はこう宦官であったわけです。そうするとですね、これは旧約聖書では何意味するかっていうと、申命記、律法です。申命記の32章の2節そこにお読みになると分かるんですが、虚勢された男子は主の回収に加わることができないと記されているわけです。まあ、はっきり言えば宦官は神のためになれないとこう言ってるわけです。だからフィリップもですね、まあ、どんなに神その導きを驚かれたでしょうね。旧約聖書律法には虚勢された男子は神の回収に加わることができないって書いてある。ところが神様はこの宦官に導かれたわけです。つまり神様は人種も民族もそういう宦官であるとかないとか外見上のことも全て壁をぶち壊された。それが今日の箇所です。人間の固定観念を根底から覆された、それが今日の箇所であるわけです。あの人はダメじゃないか、あの人は信じるかもしれない、私たちもそういうレッテルを貼ることがあるですね。そういうものを神様根底からぶち壊されているということであります。イエス様によってそれらの壁は全部取り払われた、そのことが今日の聖書から分かるもう一つのことであります。言い換えれば、誰でも例外なくイエス様を信じるならば救われるということです。日本人であっても、中国人であっても、韓国人であっても、アメリカ人であっても、アフリカ人であっても関係ない。そんな壁はイエス様によって全部取り払われている。罪人であるとかないとか、宦官であるとかないとか、そんなものも全部イエス様の十字架と復活によって取り払われた。壁が崩された、固定観念が根底から覆された、このことが今日の聖書からはっきりわかる。それはなぜなら、繰り返しになりますが、フィリップを使わされたのが神様である、主の天使、それから聖霊ですね。まあ、つまり誰でもイエス様を信じれば救われる、このことが今日初めて実際の出来事として明らかにされているということであります。私も救われ、あなたも救われ、こういうことがイエス様において起こったということであります。最後を読みますと、39節ですね。宦官はもはやフィリポの姿を見なかった、喜びにあふれて旅を続けたと書いてあります。これはもうもちろんキリストを信じる喜び、聖霊による喜び以外の何者でもありません。さて、もう一つ申し上げますと、彼がこの宦官のことに戻りますが、彼はちょうど信じたいと、神を信じたい、キリストを信じたいと思っていたちょうどそのタイミングに神様フィリップを出会わしたってことがに注目したいんです。信じたいともう思う準備ができていた、この宦官に。それは誠の神様を知っておりですね、また27節にあります、エルサレム礼拝に来たわけですね、はるばるエチオピアから。エルサレムには神殿があるわけです。でそこに誠の神を礼拝してるって知ってるわけです。なぜ知っていたのか、で誠の神を信じていたからこの巡礼に来たわけですね。しかも彼は馬車の中で預言者イザヤの書を朗読していたわけですね。ということは持ってたわけです。まあ、イザヤ書だけを持っていたのか、あるいは旧約聖書全部を持っていたのか、そのことは書かれていないから分かりません。いずれにいたしましても、当時のこういう書物というのは非常に高価だった。で印刷じゃないですから、全部人間が書き写すわけですから、まあ、紙であったか羊皮紙であったか分かりませんけれども、いずれにしてもものすごく高価であったわけです。それを彼は持ってたわけですね。まあ、高いお金を出して買っ ていたんでしょう。つまり神を求める思いがあったわけです。この宦官はですね、求道心があったわけです。言い換えればはるばるエルサレムの神様を礼拝するしたいと思うほどにです。しかしこの帰っていくときに、このイザヤ書の53章、これは先ほど言いましたように、受難のイエス様の予言を最もよく聖書で表している、旧約聖書で表している箇所だと申し上げましたが、この苦難のしもべと言われるこのイザヤ書53章の意味が分からなかった。これは大変真面目に聖書を読んでいたってことです。ユダヤ人はもう飛ばして読む、都合が悪くなる。ところが彼はこのところ真剣に感が分からない。だからフィリップ、ちょうど来たフィリップに教えてくれと。ちょうどそこに主がフィリップを使わされたんですね。つまりこの宦官の心はもう準備されていたってことです。イエス様を信じるばかりの状態まで準備がされていたんです、この宦官の心がですね。でもっと言えば、誰かがこの宦官の心に以前種をまいていたんです。種を出して芽が出て成長して、まさに収穫を待つばかりになっていた。誰が最初にこの宦官に聖書のこと、まことの神様のことを教えたんでしょうか。それは名前が書いてありませんし、そのことは何にも書かれていないから分かりません。しかし誰かが最初にこの宦官に神様のことを教えたに違いない、無名の誰かです。無名の誰か、しかしその人の祈りがここで聞かれている、そういうふうにこう見ることができるんですね。伝道というのは種をまくことであります。福音の種をまく、それがいつ芽を出して成長し実を結ぶか私たちには分かりません。しかしこの種がまかれていたからこそ、フィリッポの言葉を素直に彼は受け入れることができたわけであります。そう考えますと、種をまく、人が聞いても聞かなくても種をまく、これはとても尊いことだということが分かってまいります。そして時を支配する神様がいつか実を結ぶその瞬間、まさにちょうど良いタイミングを定めてくださる、そう信じて歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。父なる神様、あなたのなさる技は誠に不思議で尊く、私たちの計り知れないものがあります。しかしよ、あなたは時をご存知であります。そしてまかれた種をもお持ちになる方であります。主よ、私たちもそのようによって導かれた方を思い起こし感謝をし、私たちも取り出して祈るものであらしてください。この一週間、兄弟姉妹たちの歩みをあなたが共に歩んで守り、新しい主の恵みを表してくださいますようにと心からお願いをいたします。病床にあってこの時覚えている兄弟姉妹たちにも、あなたの恵みを豊かに分かち与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。